万葉秘書解説その1、はじめ歌。はじめ歌として古今和歌集のひらがなの序文に、この二歌は歌の父母のようにてぞ手なろう人のはじめにもしける、とある浅香山の歌に万葉集以外から何わずの歌を加えて序歌の代わりとしましょう。まずは万葉集の手習い歌。手習い歌。浅香山、影さえ見うる山の井の、浅き心を我が思わなくに。浅香山、影さえ見うる山の井の、浅き心を我が思わなくに。陸奥の先のうねめ読む。浅香山の影さえ映し出される、澄んだ山の井のような、浅い心であなたを思ってはいません。これは桂木王が道の国の国に派遣された時、現地の教王があまりにも悪いので不適されていますと、かつてうねめであった女性がこの和歌で王の機嫌を直したという解説が加えられた和歌です。ただし自分で作詞したのではなく、既存の歌を読んだようですから、歌の内容ばかりでなく、その声の素晴らしさにこそ、王は惚れたのかもしれません。そのうねめというのは、皇族などから捧げられる形をとる、天皇の女官にあたる特別な女性ですから、この逸話の心は、田舎じみた、みちのくの国の教皇に、都の雅をわきまえた女性が、優雅な振る舞いをしてくれたおかげで、王の機嫌も治ったという趣旨かと思われます。浅香山は福井県の郡山市にいくつか候補があるようで、桂木王は橘の諸江のことかともされますが、他にも候補があるようです。手習い歌、万葉集外。何言わずに、昨夜この花冬ごもり、今は春べと、昨夜この花。何言わずに、昨夜この花、冬ごもり、今は春べと、昨夜この花。ワニ。何言わずに、咲きますこの花、冬ごもりして、今こそ春だと、咲きますこの花。第16代の仁徳天皇が、まだ皇太子だった時に、天皇の座を兄弟で譲り合って、何言わずにおられたまま、3年間も、帝が空位になっていたのを、即位を促す歌とも、即位を祝う歌ともされています。ワニは百済系の知識人ですから、この頃の朝鮮半島との結びつきを象徴しているとも、和歌が日本人だけのものではないことを予祝しているとも言えるかもしれませんね。競技カルタの開始を告げる際に、今を春べと、と改変して歌われる有名な短歌ですが、この時代の花は桜ではなく梅の花。それも万葉集時代の頃までは、紅梅は日本には伝えられていなかったらしく、白梅を指します。はじめ二句で場所を確定させた内容を三句目から改めて、冬をこもって今こそ春であるという状況を提示しながら繰り返すという初学用の構成の手本にもなっていますが、まず場所を定め、次に過去から現在へと導いて今の喜びを表明する方針と、喜びの確信を記述を拡大しながらリフレインする効果は、単純であればこそ見事なものであると言えるでしょう。四季、春歌。岩走る、たるみの上のさわらびの、燃えずる春に、なりにけるかも。岩走る、たるみの上のさわらびの、燃えずる春に、なりにけるかも。四季の巫女。岩をほとばしり、流れ落ちる水のほとりのゼンマイが、芽生え出る春になったものですね。 万葉集におけるたるみというのは、上下の落差の激しい一般の滝よりも、岩場を流れ落ちるような激流の様子を表しているようにも思われます。それで、岩を走るようなという表現が枕言葉のように加えられているのでしょう。上というのは、今日の感覚では水の上か滝の上部のように感じられがちですが、ほとりくらいのニュアンスです。さわらびは、わらびでは時期も場所もそぐわず、ゼンマイではないかという説があるので、それに従います。必ずしも勢いのある流水が雪毛の水を込めていると捉える必要はありませんが、よどみのない活力のこもるような動的なところから芽吹くイメージをさわらびへと静止させ、春への証を立てる手際にはよどみがありません。昨日こそ年は果てしか、春霞春日の山に早立ちにけり。昨日こそ年は果てしか、春霞春日の山に早立ちにけり。読み人知らず。昨日年が暮れたばかりなのに、春霞が春日山には早くも立ち上っている。昨日年が終わったというのは暦上の出来事です。暦が変わったから春霞が立つというと、お決まりの虚構のように感じる人もあるかもしれませんが、盆地などを山あいの地形で、霧やらもややら霞やらが立ちやすい環境であれば、夕べのもやを今朝は霞に読み替えた、などと安っぽい知的解釈をしなくても、年明けなので特に意識して、おめでたい気分で自然を眺望すると、しばしば目にする蒸気が立ち込めているのを認めたとき、ああ、早くも春霞が立ち始めたな。つまりは、年と季節が改まったという読み手の感覚が、自然の風物への印象をこれまでとは違うものとして捉えさせた。そう考えれば、これは虚構でも何でもなく、改まの年への喜びが、そして春への期待が、情景に加味されたものと悟るでしょう。それなら純粋に実景を読み取ったものかというとそうでもなく、春霞を春日の山に生やして春のイメージを豊かにするような戦略も練られていますが、それもまたお正月ならではのめでたさや春への期待やら喜びがそうさせるのだと考えれば、むしろ寄り添いたくなるのではないでしょうか。それで結論を述べるなら、たとえ実景を見て霞を捉えたのでなくても、霞の多い地域で霞を眺める機会に恵まれているような人たちが聞けば、浅はかな虚構のようには響かないだろう。またそのくらいの認識で寄り添えるものならば、私たちも糾弾することのみを生きがいにせず、素直にそれに寄り添って和歌を楽しんだらよいでしょう。そのくらいのまとめには過ぎませんでした。明日よりは春がつまんと示しのに、昨日も今日も雪は降りつつ。明日よりは春がつまんと示しのに、昨日も今日も雪は降りつつ。山辺の赤人。明日から春菜を摘もうと示しをしたのでしたが、昨日も今日も雪が降り続きます。示しのとあるのは、しめ縄で神域を囲んで立ち入りを禁じるように、何かを行うために縄張りをした野原のことです。あるいは今日なら、ブランコに砂を置いておけば、小学生でも縄張りを主張できるかもしれませんが、当時は階級社会ですから、ござさえ敷いておけば、お花見は大丈夫というわけにはいきません。 ですから、狩りやら夏見のために示しをつけるという行為は、天皇など特別な階級の和歌である可能性が濃厚です。この短歌が庶民的な印象が全く感じられず、気品に満ちているように感じられるのは、そのせいでもあるようです。そんなことなら、貴族ぶった歌には過ぎないなどという、ゲスの勘繰りも起こりそうな夕暮れですが、精神的階級すらなくしてしまった大衆社会に息づくような私たちからすれば、泥まみれの表現からそっと離れた気品のようなものが感じられ、かえって嬉しくなるくらいではないでしょうか。その意味では、大宮人という表現にさえ素敵なものを感じてしまうのは、心のどこかにはまだ品位を求める願望がくすぶっている、そんな私たちの精神の残骸のなせる技かもしれないと、悲壮な見方すらできるかもしれません。それで和歌としては、春への喜びを兼ねた和歌夏見が雪に妨げられるという、今日でも春を待つ私たちがしばしば感じるような、冬勢力のぶり返しを雪に描いてみせたものです。明日よりは、という未来への希望が、昨日今日にあった現実によって邪魔されるという、願望から現実への負の移行が、リアルへと聞き手を引き戻すように感じられます。玉葉吐きよう玉いての宴の時、初春の初音の今日の玉葉吐き、手に取るからに揺らく玉の尾、初春の初音の今日の玉葉吐き、手に取るからに揺らく玉の尾、大友のやかもち。初春を迎えて、初音の日である今日の玉葉吐きは、手に取る途端に玉が鳴り揺れます。こちらは、万葉集の変者とも考えられる、大友のやかもちの和歌。玉葉吐きとあるのは、玉飾りの付けられた、お祝い用の飾りぼうきのことで、年が明けて初めての根の日に、朝廷で祝宴が開かれたものですから、玉葉吐きも祝賀の気持ちで手に取れば玉が鳴りますよ、と短歌にしたものです。残念ながら仕事の都合で、やかもちはこの祝宴には参加できなかったようですが、万葉集の和歌というと、即興で読まれることが特徴であるように思われている方もあるかもしれませんが、なかなかどうして当座に読まれた即興歌などがそのまま収められたりはしていません。この短歌についてですが、冒頭からの初、春、初の類似の表現を繰り返しながら、初春の四文字、初音の三文字、今日の二文字と緊密になっていくのの繰り返しが、今現在を定めた上で、三句目に初めて玉葉吐きを提示しますから、今この瞬間の喜びの表明として効果的です。しかもその玉葉吐きを他人任せではなく、自らの手に取るという行為によって、玉を鳴らして祝福するという積極的な喜びへとまとめられますから、非常におめでたい印象がしてきます。それでいて聞いていると、ほのぼのとしていて、構成や習字が耳につきません。なんとなく心地よいくらいのものです。だからこそ優れた短歌なのです。我が瀬古に、未遷と思いし梅の花、それとも見えつ、雪の触れれば。我が瀬古に、未遷と思いし梅の花、それとも見えつ、雪の触れれば。山辺の赤人。あの人に見せようと思った梅の花でしたが、見分けがつきません。真っ白な雪が 降りましたから。山部の赤人は男ですから、我が瀬古にと読む場合は、友人や目上の相手に対して恋人の表現で読んだものかと思われます。特定の状況なら女性に化けることもあるかもしれませんが、なかなか昨日貫之の土佐日記のような人工的な変装は普通一般には見られるものではありません。それで内容は、白梅の花が咲いたと思ったら雪に埋もれて見分けがつかなくなってしまった。これもまた冬の引き戻しを残念がる短歌になっています。ただ、先ほどの春菜の時ほど無念に響かないのは、読み手が梅と雪との取り合わせにも美しさを感じてしまっている。つまり、環境を催しているからに他なりません。そのため聞いている方も、その幻想的な気分を共有してしまい、なかなか残念な気持ちは前面に現れてこないようです。ただ、この和歌で最も述べたかったのは、はじめの二句の方で、純粋に冬の良さぶりを残念がるよりも、梅の花が見られなくなったことを嘆くよりも、梅を口実に誘い出して、一緒に眺めながら会えるかと思ったあなたを呼ぶことができなくなってしまった。つまりは、あなたに会えなくなってしまったこと、を悲しがる短歌になっている。それで、あなたは来ない、梅は見えない、雪の寒さがぶり返す、と、いくつもの残念が重なり合うような複雑な心情が込められているのですが、それがあまり切実に響いてこないのは、先ほど述べましたように、白梅と雪の取り合わせに読み手も聞き手も一定の環境を覚えてしまい、一方では残念がりながらも、一方では眺めいってしまうような、描き出された情景そのものに由来するようです。桃式の、大宮人はいとまあれや、梅をかざしてここに集える。桃式の、大宮人はいとまあれや、梅をかざしてここに集える。読み人知らず。桃式の、宮中の貴人たちは暇なのだろうか、梅を紙に刺してここに集まったりして。大宮人というのは宮廷の人のことで、特に高位の貴族たちを指す言葉です。桃式のはそれにかかる枕言葉。市役所の職員たちは、というと現実的ですが、役人たちは、などと呼ぶと、ちょっと親しみがこもるのと一緒で、大宮人に枕言葉まで加えて表明されますから、ほとんど現実の貴族の気配がしてきません。このような効果があればこそ、和歌にふさわしい表現として、歌言葉などが発達していくのも、自然な成り行きにもなるのでしょう。ここでも、貴族たちは暇なのか、こんなところに集まって、では詩にもなりませんが、桃式の大宮人と言われると、なんだか伝説の貴人たちが、物語のうちに梅をかざして、宴でも開いているような印象がしてくる。これもまた、和歌の魅力の一つです。ですから、ただ意味だけを解釈しても、詩を紐解いたことにはなりません。表現と内容は絡み合って、初めて一つの詩になるばかりです。それにしても、効果的なのは、四句目の、梅をかざしてで、これによって季節が定められ、途端に春めいてきます。春めいてきますと、なんだかのほほんとしてきます。なんて言うと、それで解説かと叱られそうですが、 日の伸びゆく春にこそ、間延びしたような長い一日を感じる人は多いのではないでしょうか。そうであればこそ、3句目のいとまあれやという表現が、軽蔑や疑惑よりも、むしろ春ならば、さもありなんという共感をわずかに込めて、なんだか自分も梅をかざして、そこに参加したくなるような印象を、聞き手に与えるのではないでしょうか。それがこの和歌の魅力です。梅がえに、泣きて移ろううぐいすの、羽白帯に、淡雪草降る。梅がえに、泣きて移ろううぐいすの、羽白帯に、淡雪草降る。読み人知らず。梅の枝に、泣いては飛び移るうぐいすの、羽さえ真っ白にして、淡雪が降っています。これも雪により冬へと引き戻されるパターンですが、今度は梅と雪にうぐいすまで参加してきますから、とても寒いイメージや冬の頑固さに縮こまるような印象は浮かびません。三つどもえの対象物の見せる情景への共感がはるかに勝ってしまいますから、その環境に身を委ねるような気持ちにさせられます。もちろん和歌では定番すぎて、マンネリズムの取り合わせには過ぎませんから、むしろ第一人者としての万葉集の短歌としては迷惑な話です。しかし、同じ取り合わせにしても、もちろん優劣は存在し、対象が陳腐に落ちたと捉えられても、実際は自然の対象物に過ぎませんから、優れた表現でありさえすれば、和歌同士の比較などはなおざりに、私たちは実景の方から聞くたびに詩境を感じるのも事実です。この短歌では、ただウグイスが鳴いているのではなく、泣きながら枝を飛び移っていることが、情景描写を安易な虚構から救い、リアルな印象へと移し替えています。そもそも、ウグイスに雪が降って羽が真っ白になりながら泣いているような構図はあまりにも安っぽい虚偽のように響きますから、ありがちなマンネリズム、つまり月並み調へと落ちぶれる可能性が濃厚です。ところがそれが飛び回って泣いていますと、羽に雪が積もることはおろか羽を静止画に定めることも危うくなりますから、かえって羽に雪が覆いかぶさるような虚構の印象は抜け落ちて、飛び移るウグイスの羽が白く感じられるように、淡雪が降り積もっているという自然の情景が優位に立ちます。それで、ちょっと聞き流すくらいでも、二句目の移ろうの印象が動的に捉えられて、ウグイスに雪が乗っかっているような下手なデッサンには、あまり捉えられないのではないでしょうか。そして、改めて吟味してみると、次第に、ウグイスを白く見せているのは、まさに現在降っている雪であることが感じられるようになってくる。つまり簡単にまとめると、この短歌は、梅がえに、泣きて移ろうウグイスの、羽に白たえの、淡雪草降る。という内容をちょっと言葉を飾ってみせた、そう捉えられるかと思います。春の野に霞たなびき、裏がなし、この夕影にうぐいす鳴くも。春の野に霞たなびき、裏がなし、この夕影にうぐいす鳴くも。大友のやかもち。春の野に霞がたなびいて、物悲しい、この夕暮れの光に、うぐいすが鳴いている。こちらは、大友のやかもちの、春秋三首と呼ばれる、よく知られた三首の一つです。春の野に 霞をたなびかせますから、四句目の夕影、つまり夕暮れの光、夕日は、ぼんやりとしたものへと移し替えられます。その情景の上に、ウグイスの鳴き声という、聴覚に訴えて短歌を結びますから、情景全体はぼんやりとして、そこに、ウグイスの声だけがしてきます。しかし、ぼんやりしても、夕日には違いありませんから、全体が暖色系に包まれます。その上で、ウグイスの声を物悲しいと提示しますから、その悲しさは、秋の切り裂くような冷たいものではなく、おぼろげで、切羽詰まったものではないけれど、どことなく悲しいような、そんな心情へと返されます。それで普通なら、物悲しいと、結句をまとめるのが常道であるところを、やこもちは、それを三句目に置きました。これによって、情景から心情の対象、さらには心情、という単純な構図ではなく、情景、心情、情景、心情の対象、という複雑な構成になると同時に、3句目に置かれた裏話が、必ずしも、うぐいすなくも、だけにかからずに、はじめの2句にも、あるいは、この夕陰にも等しくかかり、うぐいすの鳴いている、その情景すべてが、裏悲しいものであることを、構成のためにより強く、聞き手の印象に、刷り込ませることに成功しているようです。このような、技巧的な表現もまた、技巧のために存在するのではなく、情景と心情に、返されるものですから、秀歌です。